こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はバンクーバーサミットは朝鮮半島紛争の解決策になるかについてお伝えします。月曜日から少なくとも20カ国がカナダ・バンクーバーで行われた2つの韓国の紛争について議論する首脳会議を開始しました。米国とカナダが率いる会談では北朝鮮の核事件をめぐって制裁を果たすことに焦点が当てられていました。おそらく中国がバンクーバーの会議に出席しません。知られているように北京は主要味方であり、北朝鮮の主要貿易相手国であり、会議には出席しません。会議に出席しないように北京政府の喉は北朝鮮に制裁を果たすことに焦点を当てることを主張する会議の前に、ホストの声明、米国と日本が取り出され、しかし同じ半島に住む2国の敵対に対する解決策を見つけません。日本政府は世界の国々が北朝鮮政府に政策変更を強制する必要があることを確認しました。日本の関係者の一人によると、方法は国連安全保障理事会の決議を全面的に実施するなど、利用可能な全ての手段を通じた圧力を最大限にするということです。実際バンクーバーサミットでは韓国の2つの平和措置につながるもの一つの解決策を生み出すことは可能です。その期待は会議の主催者によって伝えられています。カナダのクリスティア・フリーランド外相はベトナムのボイスラジオから報告されたように、関係諸問題と二国間関係について韓国のパートナー経緯書キョンパと会談しています。プリメンド外相は首脳会議で北朝鮮の核事件問題を解決する外交的解決策の可能性があると語りました。ルジッシュ・フリランド外相はまた河野太郎外相と別に会談しました。その事実から外交的アプローチを通じて北朝鮮と韓国の紛争を解決しようとする試みと見られています。外交的解決の努力は実際に開かれました。なぜなら北朝鮮と韓国は1月9日火曜日、両国の緊張を知らげるための軍事協議の必要性について同じ見解を示したからです。 BBC が報じたように、韓国は北朝鮮に緊張を高めさせる敵対的行為を終わらせるように要請しました。一方、北朝鮮は朝鮮半島に平和な雰囲気が必要だと合意しました。これは韓国政府が語ったものです。我々はまだバンクーバーサミットが両国が問題を解決するのに役立つ合意に達するかどうかを待っています。おそらくキーは、 米国とカナダを保守としています。ワシントンはその姿勢を維持するならば外交努力はまだ達成するのが難しいかもしれません。ワシントンの立場の変化は北朝鮮の主要味方としての北京の地位を変える可能性があります。韓国と北朝鮮の問題は米国と中国の影響から分離できないことは否定できません。これでコメントを終わります。